金型社長の語り草。この番組は日本のものづくりを支える東大阪の工場地帯、その一角に佇む株式会社モールズサポートの道場代表がものづくり業界の裏側や製造業の未来を語る番組です。ものづくり産業で日々頑張っている方々へ、今日も少しだけ役に立ちそうなお話を届けていきます。いや、道場さん、これね、今目の前に透明のプラスチックですか、これ。
はい、そうですね。
マスクがあるんですよね。で、これってテレビでも何回か見かけたんですけど、
はい、
これモールドサポートで作られてるらしいんですが。
そうです。
このモールドサポートはこういうものを作ってるお仕事なんでしょうか。
そうですね、私たちはプラスチックの成形をやってまして、
はい、
まあそれとともにそのプラスチックを成形するための金型も作ってます。
はい、金型、
はい、
金型というとよく聞きますもんね。
そうですね、
うんうんうん、はい、
もうプラスチックの本当のマザーになる、はい、元になる、そこからいろんなものが生み出されるっていう元になるものなので、うんうん、
はい、
とても大事なものです。
はあ、はあはあ、僕たちはもう金型じゃ、それって例えば身の回りにあるものでどんなものがあるのって思っちゃうんですが、例えばどんなものがありますかね。
身の回り見ていただいたら、
はい、
プラスチックっていうのはいろいろあると思うんですね。作り方っていろいろあるんですけども、うちが特にやってるのは、
ええ、
いわゆる射出成形ってい って、
はい、うん、
溶けた樹脂を金型の中に高速で流し込むっていう形なんですけど、それが一番多分プラスチックの製品の中では、
うんうんうん、
作り方としては一番多いパターンなので、
はい、なるほど。
もうそこら中のプラスチックがほとんどその成形で作られてると思いますね。
なるほど。
例えばうちなんかで作ってるお風呂場なんか行くと、
うん、
シャワーのヘッドであったりとか。
絶対ある。
あるでしょ。
あるある。
あれもうちで作ってますし、
はい、
あとその辺にある空気清浄機とか、
うん、
これもみんながプラスチックですよね、
はい、
これかなり大きな、はい、金型で作らないといけないんですけど、
うんうんうん、
これもそうだし、
うんうんうん、
でこういうペンにも使われてるし、ちょうどこの部分なんかプラスチックですよね。これもプラスチックだし、
うん、
だからいろんな形にできるっていうのがそのプラスチック成形の、
うん、
いいところで、
もう変なくにゃくにゃした形から、
そうです ね,
ね、車で言ったらハンドルみたいな輪っかみたいなやつも、はい、あれもプラスチックじゃなかったですか。
もうできますね、
は
い、まあ、作り込み方はいろいろあるんですけど、
はい、
プラスチックの一つであるのは間違いないし、
うんうんうん、
金属だと例えば曲げたり、
うん、
絞ったりとか、
うん、
かなり大変な部分もあるんですけど、
はい、
プラスチックっていうのはいろんな形にこう流し込めばできるっていうことで、
うんうん、
応用できるし、もう一つ面白いのがプラスチックといろんなものをこう一緒にできるんですね。一体成形っていうんですけど、
うん、
そういうふうにすることによって、
うん、
例えば今まで金属だけ保ったものが、
うん、
金属とプラスチックを融合させることによって軽量化が図れたりとか、
はい、
プラスチックだけだとちょっと強度が弱いけど金属と合わすことによって強度も保たれると
か、ええ、
そういう面白いところもあって、だからこれからもどんどん、
うん、
今までプラスチックでいろいろなところで使われてきまして、
うん、
ただ最近ちょっとね、
うん、
やっぱりプラスチックっていうのに、
うん、
少しマイナスの風が浮いてて、
なんで
海洋のゴミであるとか、またあれはあれで話が違う部分もあったり、
ビニール、
うん、ビニールとかね、もちろんそういうプラスチックのゴミが廃棄されたり、
はい、
日本ではそうそうないとは思うんですが、
はいはい、
そういうこともあって少しそのプラスチックに対して、
うん、
その逆風が吹いてるんだけど、絶対になくなることがない、
うん、
これにとって変わるものってそうそうないと思いますので、使い方をうまくやっていけば、
うん、
絶対にすごく便利だし、
はい、
作りやすいし、いろいろ応用できるし、
うん、
ね、こんな素晴らしいものないので、
はい、
うん、だからあんまりこうプラスチックにマイナスの逆風が吹くと悲しくなるん
ですよね。悲しくなるね、
うん、本来もっと、
うん、
いい部分があるので、
うんうんうん、
それに溶かしたらもう一回使えますしね。
そうか、
うん、
リサイクル性もあると
高い、
あ、
はい、
いやそれね、プラスチックをしっかり作られてるって言っていいのか、その製造の大阪のものづくりの会社だと思うんですけど、
はい、
これですよ、これマスク、
うん、
それ今までマスクっていうとですね、僕のイメージからするとまず紙でしょ、
はい、
でまあ最近は
布もあります
ね、 布ね、
うん、
じゃないですか。で僕の目の前にボカーンって今あるのが、うん、透明のプラスチック製なんですよ、
はい、
で耳にかけるとこはなんと、まあこれはふにゃふにゃくにゃくにゃ曲がってくれる、
曲がりますね、すごく柔軟のある樹脂です
ね、樹脂ですよね、
はい、
軽くて、
はい、
で耳にかけるメガネみたいな感じになってると、
はい
はい、こういうものに応用されて、
そうですね、
これのマスクのね、透明のこのプラスチックのマスクは、うん、どう見てもこれ表情が見えるのが良くないですか。
そうですね、やっぱり不織布のマスクが今一番多いですけどね、
うん、
まあ、あと布マスクもありますけど、
うん、
やはり何が欠点かというと、
うん、
表情が見えない、
うん、
その表情が見えないことによってやっぱり苦労されている方っていうのがたくさんおられるし、
ほうほうほう、
で我々にとってもそのコミュニケーションがうまくできない部分もあるので、
うんうん
う
ん、
やはりそういうところがやはり表情が見えた方が絶対にいいだろうというところと、
うんうん、
あとプラスチックっていうことで、
うん、
例えば今コロナ、
うん、
が問題になってますけど、
うん、
飛沫を防止できる、
うん、
プラスチックだと不織布はある程度はこう抜けていけますんでね、
うんうん、
でプラスチックだと前に飛ぶには完全に防げるので
、完全にね、
はい、
うん、
前には飛んでいかないと、
うん、
ただプラスチックで完全に覆ってしまうともう窒息しますので、うん、ある程度こう隙間を開けてやらないといけないということで、ね、うん、逆にそれによってその不織布のマスクとか布マスクで感じられる息苦しさ、
はい、
それも軽減できるので、
うんうんうん、
もちろん完全にその菌が入ってくるのを防止するとか、
うん、
そこまでのものを求めることはできないんですけれども、
うんうん、
でもそういう透明なものを、
うん、
しかもこの飛沫を防止できるっていうところで、
うん、
お役に立てるところはあると思うんで、
はい、
はい、そういうとこが初め開発のコンセプトだったんですね、うん、
なるほど、
はい、
これ今ではこそ、
うん、
よくテレビでお見かけしますが、
はい、
作ったことのない他に前例のないとこからここまで製品化するって、
うん、
順調にできました。
やはりね、自社だけでは無理だったと思うんですね、
うんうん、
いろいろこう経緯はあるんですけれども、
はい、
最初にこれを考案されたのが、
うん、
近畿大学の理工学部の先生なんですね、
うん、近畿大学っていうと僕ら食いしん坊からすると
はい、まあ有名ですけど、
ね、近代マグロですよね、はい、
うん、
はい、
でも近代は近代マグロだけじゃないぞっていうこと で、
はい、うん、
でやはりこのコロナでみんな苦しんでる時に、
うん、
もちろん僕たちがいるこの東大阪地域もものづくりの企業が多いのでみんなかなりしんどい思い、
うん、
減産したりとか、
はい、
ね、もちろん注文が減ったりしてね、
はい、
減産したりとか、
うん、
あともう出社できないよとかね、いろんなことがあってで苦しんでるとこたくさんあると思うんですね、
はいはい、
まあもちろんやってる業種、
うん、
例えば自動車関係やってるとこなんかは結構苦しんでますし、
はい、うん、本当やね、
うん、まあ業界にはよると思うんですけどね、
はい、
そういうところでやっぱり苦しんでるけど、
うん、
いやこの東大阪のものづくりって、
うん、
何かこういう時にできないか、
うんうんうん
う
ん、
逆にピンチをチャンスに変える、
うん、
その発想ができるところだし、
うん、
ちょっと物を投げるといろんなものがこうできるところがよし、これなら俺ができるっていう会社がいっぱいあるんですよ。
おうおうおう、これ東大阪のこのギュッとしたものづくりっていう遺伝子がずっと何十年も、
はい、そうです
ね、培ってきたこの場所だからこそってことですか、うんうん、お
だからこのコロナでね、
はい、
それは大変だけど、
うんうんうん、
大変って言ってしょぼんとしてるだけじゃダメやんか、
うんうんうん、
自分らで何かできることないんかなっていうところから、
うん、
じゃあ何か、
うん、
じゃあこのコロナ禍で役に立てるものないんかと、
うんうん、
そしたら当初ね、
うん、
去年春先から、
はい、
まあ、ゴールデンウィークにかけて、
うん、
非常にまあコロナがだんだん蔓延してきて、
うん、
あのマスクがないっていうことで、まあ不織布マスクがねなかなか供給不足っていうこともあったんですけど、それがなんとなくこう量は確保できてきて徐々にこう増えてきて、
はいはい、
ただやっぱりずっとつけてるとね、
うん、
もちろんそのこれまでもずっとつけてた方っていらっしゃるんだけど、みんながみんなこうつけて生活するっていうのは初めての経験
でしょうし、いやまだちょっと慣れないですね、うん、異常事態ですよね、はい、うん、
であの対面でのね、
はい、
この打ち合わせなんかもずっとできなくなったりしてね、そんな中でやっぱりあの不織布マスクっていうものの欠点、先ほど言われたように表情が見えない、
うんうん、
しかもやはりあのかなりその透過性は低いので、
うんうん、
あのということは息苦しいですよね。
そうですよね。
だからそういう面でやはりこれを使えない人たち、
うん、
ちょっと肺にちょっと病気を抱えている人とかね、
うん、
いるじゃないですか、
うん、
それに表情が見えないと、
うん、
コミュニケーションができない方、
そうや、
例えば口元をの動きを見て読み取る方、
うんうん、それや
おられるんですよね。
はい。
でやはり人間って口元を見てね、目でもそら目はもね口ほどにものを言うと言いますけど、うん、口の方が、
うん、
表情全体を見ないとその人が何考えてるかということはよく分かりませんしね、
うん、
でそういうところでやっぱりこれは見えないとダメやな、
うん、
そんな中で我々が自分たちの今までのものづくりしてた経験を生かしてできるところなんだろうかって、
はい、
うん、そしたら樹脂でこういうマスクを作っちゃえば、
は
い、
うん、
いいんじゃないか。
は
ー、布で透明なものってなかなかできないけど、うん、樹脂なら透明樹脂いくらでもあるし、
なるほどね、
その中でいろんな樹脂をやってきた経験、
うん、
それから金型を作ってきた経験、
うん、
全部活かせる、
うん、
で僕たちは射出成形やってますけど、
はい、
射出成形にこだわらなくても、
うん、
例えばこれプラスチックって熱をかけて曲げることもできる、
はいはいはい、
ね、例えば真空成形の形もあるし、
うん、
だから今回もこの真空成形の会社さん近所にあるんですけど、試作をものすごく協力していただいて、最初はそれでやり始めたんですよ。でいろんな量産のことを考えているしてるうちに、で、まあ、樹脂の種類、
うん、
そんなことを考えるとやっぱりインジェクションでやった方がいいねっていうことになってやりだしたんですけれども、
ちょっと待ってください、うん、ちょっと待って、インジェクションって言葉が出ましたが、インジェクションって何、社長？
インジェクションっていうのは、
ええ、
まあお訳すると射出ですね。
はいはいはい、
はい、だから溶かした樹脂を溶かして、
うんうん、
それをさっきもあのまあだいたい200度、ものによっては300度を超える高温、ね、高温に溶かして、
うん、
ねね柔らかくなった樹脂を、
うんうん、
まあ金型の中に、
はい、
まあ、圧力とある程度の速度でこう流し込んでやって、
うん、なるほどね、
でそれを冷やして固める、
うん、
その場所をインジェクション、
あ、インジェクションという、
はい、
無知でね
だから、
うん、
成形って、まあ、インジェクションもあればフローもあれば先ほど言った真空成形もあれば、
はいは
い、いろんな成形方法があって、
ええ、
まあ、その中でもインジェクションというのが一番なんていうんですか、バリエーションが広い、作れるものの幅が広いので、
うん、
世の中でも一番使われる方法ですね、
メジャーというか、
はい、
いや、ゆくゆくはね社長、これから毎週1回ね、
はい、
この番組ものづくりのね、モルトサポートの番組を配信するんですが、またインジェクション以外の射出成形のこともちょっと深掘りはしていきたいんですけど、
はい、
今のそのものづくりの仲間同士がじゃあこれ樹脂でできないかっていうところで、近代マスクっていう名前ですよね、うん、これ今ではね近代マーまでググると、
うん、
近代マグロじゃなくて、うん、近代マスクが出てくるんですよね、まあ、そこまでメジャーになったんですが、はい、このあと、いや、この、いや、みんなが集まって、ものづくりの会社が集まってですね、こんないいものができたけど、そんな一筋縄ではいくわけない、
うん、
ね、あの、近代も関わり、
はい、
いろんなものづくりが関わり、でもっと言うと、もう一つの大きな、あの、団体が関わっていると聞いてます。で、そのことは、黒話は、次回ゆっくりお伺いしたいんですか。
はい、わかりました。
今日はですね、 インジェクションのことがすっごい今僕勉強になりましたよ。はい、じゃあこれ、毎週1回これから放送していきたいんですが、道場さん、リスナーの皆さんに一言何か言っときたいなっていうことがあればぜひよろしくお願いします。
そうですね、
うん、
こうやって発信できるっていうのはすごく僕も嬉しくて、
はい、
まあ聞いてくださる人とも顔を合わさないけど、
うん、
一期一会だと思うので、
はいはい、
そういう出会いを大切にしていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。これ社長も社長の思いも前から聞いてたんですが、この番組を通してですね、このものづくりの町東大阪も含めてものづくりの産業会社職人の方々がなんかねつながっていけたらいいなっていう番組にしたいなって思ってますもんね。
う
ん、
ね、
はい、なのでこの、概要欄にある問い合わせのフォームであるとか、そしてレターでもコメントでも何でもいいので、もう気楽にねコンタクトを取ってきてくれたらなって思いますよね。
う
ん、
は
い、
そうですね、
はい、
僕が会社の名前をモールドサポート
って
したのも、
はい、
やっぱり結局モールドっていうことに、モールド、まあ金型なんですけどね、
はい、
金型作りであったりその成形であったりいろんな幅広い中で、うん、そのサポートしたいっていう、
うん、
下支えをしたいっていう気持ちでこういう会社の名前にしたので。
なるほど。
そういうつもりでやっぱものづくりに関わる人たち、
うんうん、
みんなとこうつながって、うん、それをこうサポートしていく、
はい、
縁の下の力持ちみたいな形になっていければいいなと思ってます。
なるほど。名前にすっかりその思いがつながってるわけですよね。
はい、
さてスタートながら僕が切らないとなかなかやっぱり盛り上がって終わらないっていう流れになってきたので、今回はこれで切らせていただきますが、また次回次週またお会いできたらなと思います。それでは今日もモールドサポート代表の道場社長とお話をしました。道場さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがでしたか。金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。